寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
9月は月曜が5回目までありますね。第5週目の、そして9月最後の日になりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。それこそ一月ね、4回5回ってやつ、ゲストどなたかお越しいただいて、こんな話してるんだけどね、それはそれぞれね、ゲストのお人柄っていうのがあって、でもう一つ特別番組の寺子屋たっちゃん1時間番組ってのもあるね、この金曜日、最終金曜日に。あれも1時間その人となりに光当てて聞いてると面白いだよね。で、今月のゲストの岡村先生、静岡聖光ね、それこそ学院長。普段こうやってめったこういう普段、なんちゅうか、細かいようなで、ご自分のことってのは話されない人だから、今回非常に面白かったんだよね。で、最後締めくくりだけど、宗教って何ぞやと、宗教が我々の生活に及ぼす力というか、影響力というか、その辺は別にクリスチャンじゃなくたって、あるいは仏教徒というその修行をしている坊さんじゃなくたって、生活には必ず必要なもんだと僕は思うんだよね。で、その辺含めて先生の考えるキリスト教ベースにした教育、つまりキリスト教ベースにした生き方みたいな、なんかご自分で考えることあればご教示願いたい。はい。
宗教とか信仰って多分人を苦しめるためのものではないと思うんですね。
助けるための。
助けるための。で、助かった状態っていう状態を自分で想像するとですね、決してですね、ストレスフリーになることではないと思うんです。
ストレスは持ってる。フリーではない。
フリーじゃないですね。うん、だって長い人生が、それが価値がある、生きる価値がある、自分の人生は生きる価値があるって言えるのは、多分ストレスがあるから、ストレスを解消しながら抱えながら生きているからこそ、だと思うんで、ストレスフリーになっちゃったら人生って軽くなっちゃって、
あっぱらぱらになっちゃう、
そんなことはですねおかしい。だからストレスを抱えながらそれをですね支えていく誰かがいるっていうのがですね、多分それは救いだろうなって思うんですよね。
その今言う誰かというのは、岡村先生の場合には暗い人、
違います、
じゃなくて
隣のこういう人です。
ふむふむ、
教育もそうなんですけどね。
何の隣人はですよ、隣人だ。
ね、人生って人のために働くだとか、人のためにあるだとか、地域のためにあるだとかっつったら、こんなつまんないなと思うんですよ。自分の人生は嫌なんですよ。いきなりそこから始まるとね、ね、自分はいつも誰かに助けられて生きている。その時に僕がありがとう、松村先生ありがとうって言いますよね、本当に松村先生ちょっと嬉しくなるんですよ、逆に僕も松村先生に何かした、助けてあげた時嬉しくなるんですね、ありがとうって、あ、これなんだ、救われた感って、例えば嫁さんがですねお別れする時に、死ぬとかね、40日間あなたが旦那でよかったわって言ってお別れしたら、子供が結婚する時にお父さんお父さんでいてくれてありがとうと言えばですね、ものすごい救われた感っていうか、自分が存在が肯定されてるっていう、そこがありますよね。そだからこそ人のために、この子たちのためにっていうのがですね、多分それがですね、だから今イエスがですねここに来てですね、ちょっと助けてやろうかなんて、そんなこと僕イエスさんからされたことは一度もないですよ。それは全然なくて、いつも助けてくれるのは松村先生であったり TJ さんでしたっけ、だったり、こういう周りの人が助けてくれるんですね。逆に僕もひょっとしたら知らない誰かを助けてる、だからこそ人のためにとかいうふうに喜ぶ、自分が喜ぶために、自分の人生は価値を持つために、誰かに手を差し伸べ、誰かと一緒に生きていこうというのがですね、僕のキリスト教の考えですね、イエスさんが教えてくれた救いだと思うんです。だから自分が救われた感つったら変ですけれど、それがなかったら宗教って苦しいだけですよ、形だけだとか。やっぱり大事なことは心の問題かなって思いますね。
仏教の言葉にもね、やっぱり自利利他っていう言葉があるんだけどね、その他人を利することが結果を回り回って自利自分の利に戻ってくるって言うんだけど、結局一番その究極の状態っていうのはね、自他利用、自他、自分の他、自分他、利用、利が同時に進行していく。だその関係が出来上がるためにやっぱり、つまり自分はやっぱり存在価値としてね、こんなことは人が認めてくれたんだなと思える喜びがあるからこそ生きていけるっていう、そのお話でしょ今、うん、TGM あれだよ、あの今いろんな悩みもあるだろ、今のお話は結構ヒントになるよね。
そうですね、救われるは報われるってことが含まれてるわけです。
報われる、まあそうかもしれませんけれども、それだけが目的ではないってことですね。
深いね、深いね、深い。でもね、あの非常に難しい話になっちゃうんだけど、つまり目に見えない話をしてるわけだから、俺ね、二足三門って、二束で三門にしかならねえ、二足三門とか、それとか早起きは三門の徳とかって、三門っていう言葉が出るじゃん、今では90円ぐらいだよ、うん、早起きは三門とか、ちょっと早起きしてると90円儲かるよっていう話、うん、で三門の徳の徳とか、その徳っていうじゃね、得るって書くじゃね普通は、うん、それは違うだろうって俺思うだよ。俺はね、宮崎中央新聞のね、水谷編集長が同じこと言ってた。あの徳はね、バーチャー徳、行人兵衛の徳川家康の徳、その見えない価値だっていう、つまり精神的満足度だよね。だから卑下する言葉ではないって思うんだよね。だから今その岡村先生が言う、その別に人を助けようと思っていつもそんなこと思ってるわけじゃないんだけど、自分が豊かな人生を送るためには人から助けられたりっていう、だから要はマザーテレサが愛の反対は無関心だっつったって、だから関心を持つということはとっても大切で、人のために何かやろうと思ってもなかなか難しいから、そうじゃ苦しくなっちゃうって話でしょ先生の話は。でよくわかるよねそれは。で先生がそれをね、実体験で一番感じたことって何かありますか。
実体験で、
実体験の今までの生活の中で、
あの実はですね、さっき一番最初にあのヒントはですね、先生もうちょっと長くやってよってアルバイトでやってた頃に言われたでしょ。その時にあーっていう喜びが出てくる、来たんですよ。そういうような、あの例えば長男がですね、結婚する時に結婚式で、ね、お父さん本当にお父さんでやってくれてありがとうとかあったんですね。で例えばですね、まあ、実体験でやられたんですけど、幸せに したいとか、さっき 色に鉛筆で色、あのいろんな絵の具で描くっつったけど、
白いカンバスに絵の具を置いていくように教育ということのお話がありましたが、
ね、全然間違ってました、うん、というよりも、絵は自分で描くもんなんですね。幸せの形は自分で多分決めるもんだっていうことがですね、まあ、実体験でですね、子供やですね生徒にも教えてもらいましたし、実は子供にもよく教えてもらいました。そんなこともあってですね、僕らはその絵を描く道具を貸してやるだけだと、お前は自分で幸せの形を決めないと不幸になっちゃうと思ったんです。例えばですね、東大に入らないとダメよって言った途端に東大に入らない子は不幸にな
りますよね。そうですね、
教育もそうですし、100点取れよって言って100点取れない子は不幸になりますよね、うん、学校ってそういう場じゃないだろうと思うんです。
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
先生がこうなれこうしなさいっていうことから落ちたら不幸になっちゃいますよね。学校はカトリックの学校はそれじゃダメですよ。そうだから色を塗っちゃダメ、つけちゃダメの100点とかですね、学校の教員が色をつけちゃいけないし、これは自分でつけさせるもんだって思いますね。
俺 前にこの放送で言ったんだけどね、100点満点っていう満点を決めといてへずってくじゃん、うんうん、そうじゃねえだろって、うん、加算だって、名前書いてあるから、あ合格だって、俺よくやってたよ、名前10点とか、うん、現役の先生の時にふざけた先生だと思うけど、いやいや、それこそ5週にわたって、まあ、なんとなく先生の人となりっていうのも分かってもらえるような、あるいは分かるようなお話いただいて、まあ、それこそどっかで今度は保守の校長をね、同じように、話を聞いたり、 まあ、いろんな今ちょっと この番組で構想があって、進学の校長先生でちょこちょこちょこちょこ来てもらったりっていうのは面白いなと思ってるんだけどね、考え方って、教育ってので今薄れてきてるから、いろんな意味で、まあ、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。まあ、あの静岡成功、ますますの発展をということ、まあ、まあ発展をってね、いい人間が出るような学校でありたいね。生徒数がどうのこうのは関係ないよね、正直。まあ、まあ、関係ないしおかしいな、まあ、そこそこいなきゃ困っちゃうんだけどさ、
経営の問題で、
あ、そうそうそうそう、そこが辛いところなんだな。まあ、ありがとうございました、先生、すみません、お忙しい中ありがとうございました。
静岡聖光学院中学校高等学校の学院長岡村俊夫さんに来ていただきました。